ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送していますので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の今森真中と
井上佳林でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
3月14日ということで、
はい、
季節は卒業シーズンですね。
そうですね、はい、大谷大学の卒業式も明日、
ね、そうですね、明日ですね、
うんうんうん、なんか、うん、卒業式エピソードみたいなこれまでのありますか？
私は小学校の卒業式が印象的で、うん、なんか先生に対してみんなでサプライズで歌のプレゼントをしようってなって、こっそり放課後みんなで練習して先生を泣かすよっていうのでみんなで協力して歌ってましたね。
先生は泣いた？
泣きました。すごい感動して。
サプライズ大成功。
そうなんで、大成功でした。
めっちゃいいね。
今森さん何かありますか？
私はそうですね、高校の卒業式が印象深くて、うん、
はい、
あの卒業式やっぱコロナ禍でやっぱりあんまりマスク外してみんなで歌うとかができなかったんですけど、終わった後にその、はい、今までいつも仲良くしてたメンバーと、
はい、
あのちょっとホテル取ってみんなでパーティーみたいな、卒業パーティーみたいなのをしたっていうのがエピソードがあって、それがすごく楽しかったですね。
卒業式は、うん、私たちもあと2年後ですね。
そうですね、もう早いね。
早いですね、もう半分過ぎました ね、 びっくり。大学の卒業式ってどんなんなんですかね。
確かに
袴
どう、でも着てる方も結構駅とかで見たので
。そうですよね、今日も京都駅の方で来る途中に袴を着た方がいらっしゃって、すごい綺麗でした
ね。じゃあ今後もあの素敵な卒業式を迎えられるように私たちも頑張っていきましょう。
はい、
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北北アンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。緑黄色社会でパーティ
ー。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の井上佳林と
今森真中でお送りします。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話をお伺いします。本日のゲストは彩り集め絵本作家の武田和義さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはですね、簡単に自己紹介からお願いします。
はい、夫婦で絵本作家彩り集めとして活動している武田和義と申します。
はい、お願いします。
お願いします。
絵本作家さんということで、どのような作品を作られているんですか？
はい、出版絵本に猫の親子の物語、はい、飼い猫気分があり、はい、昨年京都市私立中学校の推薦図書に選出していただきました。
はい、ご夫婦でやっているということなんですけども、はい、お二人で一つの作品を作られてるっていうことですか？
あ、そうです、役割分担を明確にしておりまして、
はい、
私が絵本の絵と物語を担当して、うんうんうん、妻が色を塗っております。
はい、
はい、今日あのここにちょっと皆さんには見えないんですけど、はい、机の上に絵本を置いてあり、
はい、
あのお二人に読んでもらったんですけど、どうでした？
もうめちゃくちゃ素敵でした。もうストーリーももちろんですし、うん、あの絵も色もなんかね、一緒に話してて、うん、なんかもう優しさが溢れてる作品だなっていう風にすごく思いましたね。
なんか猫ちゃんがすごい主人公の話なんですけど、はい、うん、その猫ちゃんの表情が1ページ1ページ違くて、うん、見ててすごい引き込まれていくような作品でした、
うんうんうん、ありがとうございます。ぜひあのお二人には帯をちょっと書いてほしいなと思いました。
そんな大役。
はい、
作品は今までどれぐらいの作品があるんですか？
そうです、私はあの絵本はあの手作り絵本から作っあの開始したんですよ、はい、なので、はい、あの世に出てないというか出版してない絵本を含めるとこれまで8冊ぐらい作りました。
おー、そうなんですね、はい、本は、インスタグラムなどの方でも上がってたと思うんですけど、はい、そちらはどういった形で上げてるんですか、
ね、あ、そうですね、あのもう、インスタグラムで作品投稿したのが、はい、実はまたちょっと後半でもお話ししようと思ってたんですけど、はい、あのコロナ禍で、はい、あの自分の事業がちょっと本当に危うくなった時に、うんうんうん、自分で絵を描いてあの SNS インスタグラムに投稿を始めたのがきっかけでした。
あ、そうなんですね、はい、
確かに SNS を活用したらもう離れててもどこでも見ることができますもんね、
はい、そうですね、もうおっしゃる通りですね。
私もインスタグラムの方を拝見させていただいたんですけど、はい、一つすごい感動したお話があって、最初の方に投稿されてたんですけど、はい、空から見る思いっていうお話がすごく感動して、はい、なんかお話の最初はどういう話なんやろうから入ったんですけど、はい、結末がとても感動的で皆様にもぜひ見てもらいたくて、
いや嬉しいです、それはすごいあのそこを選んでくれたっていうのがまたちょっとすごいドキッとしましたね。嬉しくて、
少しだけお話、どんなお話か教えていただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます、本当に、インスタグラムの投稿確か2回目ですよね、2回目でした、はい、2回目ぐらいだったんですけど、あるですね、実は介護をしている、まあ、娘様が、お母さんがちょっと最近物忘れがひどくなった話で、はい、いつもその家を出てそのお母さんが学校の校庭でこう落書きをするというか土遊びをしてるんですよ、はいはい、でもその娘様はやっぱり不安じゃないですか、はい、外にいきなりお母さんが出ていくと、はい、だからいつもその度に外を探してあのお母さんをこうなんでこんなことしてるのっていつもこう探しに回るんですけど、ある日その娘様は気づいたんですよ、
はい、
そのお母さんがなんていうかな、ただこう庭で校庭で文字をこう つついじりをしてるだけじゃなくて、はい、何か伝えたいことがあるんじゃないかと娘さんは気づきました、
はい、
そして大きなこう、お母さんがこう字を書いてるようなのを気づいたので、すぐに学校の、階段を駆け上がって屋上に上がったんですね、
はい、
そうするとなんといつもありがとうという言葉が、はい、っていう話ですね。
ここで感動しました。私はすごい感動しました。
そういうお話はどういうところからインスピレーションというか、はい、って浮かんできたりするんですか？
ありがとうございます、もともと私がですね、絵本作家になる前は、はい、理学療法士として、
そうなんですね、
はい、なので、まあ、そういう高齢者の結構いろんな問題をこう実際に目の当たりにしてきて、
はい、
なんていうかな、やっぱりいろんなこう介護の現場とか見てきてですね、何かこんなことがあったらいいのになっていう希望も含めて、インスピレーションを得て書かせていただきました。
そうだったんですね、
はい、
もともと理学療法士だったということで、はい、なぜ絵本作家さんになろうと思われたんですか？
ありがとうございます、私がもともと福岡県出身で、はい、ずっと理学療法士として働いてたんですけど、ずっと起業したいっていうのがあって、このもともと大好きだったこの京都でパーソナルトレーナーとして起業したのが、はい、きっかけで、
はい、
まあ、そこからちょっとコロナ禍とかいろいろあってですね、絵本作家の道を志しました。
あ、そうなんですね、
はい、
絵を描くのが得意だったとかいうことですか？
は
い、
そうですね、もともと子どもの頃からずっと絵は描いていて。
そうなんですね、はい、奥様ももともと絵本に興味があったというか、はい、本を描くとかですか？
そうですね、もともと子供の頃から絵本を読むのが妻の場合は好きで。
そうなんですね、
はい、
すごい
いいですね。
夫婦お二人だからこそ、なんかやりやすさとかあったりするんですか？
そうですね、やっぱりこう常に一緒にいるので、はい、まあ、良くも悪くも喧嘩も当然たくさんして、はい、喧嘩した時は本当に大変なんですけど、力がこう二人の良さが合わさった時は結構掛け算で力が倍増していく感じはあります、
ね、うんうんうん、お互いのねやりたいこととかも分かってきそうやから、うんうんうん、すごい本作るのもうまくいきそうですね、はい、
夫婦だからこそできる作品というものがありますね、うん、
すごい素敵ですね。
ありがとうございます。
すごい、ですね、 彩り集めさんのこだわりとかってあったりしますか？
あ、こだわりですか。ですね、こだわりっていうのはないんですけど、やっぱりこう、はい、人の心に届く作品をこう作りたいっていうのがあって、
はい、
あの SNS の投稿でも結構そこは気にしていますね。
あ、そうなんですね。
何かこう人をこう貶めるような作品ではなくて、なんかこう優しい気持ちとかですね、
はい
はい、そういうのはテーマにしております。
うん、そうなんですね、
はい、
どういった年代の方に届いてほしいとかっていうのはあったりするんですか？
あ、そうですね、まあ、やっぱり若者からシニアまで結構幅広く、はい、あの僕た、はい、私たちはこう見ていただけるような作品を書いております。
私そうですね、うん、絵本って言ったらちょっと子どもの方が見るってイメージだったんですけど、
はい、私もそうでした。でも昔読んでた記憶があるって感じなんですけど、
けど昨日作品とかいろいろインスタとかで見せていただいたら、はい、大人の方が感動できるようなお話が多くて、すごいイメージがちょっとガラッと変わりましたね。
さっきもね、今手元にある飼い猫気分という絵本でも、はい、日本語だけじゃなくて、
そうですね、
英語もあの記載されていて、はい、先ほどね お話を伺ったんですけど、はい、日本人の方だけじゃなくて、うん、海外の方にもという思いが込められてるんですよね。
はい、ありがとうございます。そうですね、あの初めて東京で個展した時に、はい、外国の方が私たちの絵本を見て涙流してくれたんですよ。それを見て、あのこれは英訳も入れなきゃいけないという形を作りました。はい、
すごい素敵、本当に素敵です。いやいや、ありが
とうございます。いろんな方面にね、すごいいいですね。ちょっとまだまだお話聞きたいんですけど、はい、お時間がちょっと来てしまったということで、後半も彩り集めの絵本作家武田和義さんにお話をお伺いしたいと思います。ここでですね、武田さんにリクエスト曲をいただきましたので、曲振りの方お願いします。
はい、倉木麻衣さんで花言葉。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の今森真中と
井上佳林でお送りしています。
ハッピートーク後半も引き続き彩り集め絵本作家の武田和義さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、まずその前半にちょっと聞きそびれたことなんですけど、はい、絵本作家になろうと思ったきっかけというものはありますか？
はい、ありがとうございます。もともとですね、私生まれつき体がちょっと弱くて、
はい、
いつも家で遊んでいるような子供だったんですよ。うん、そんな私にあの両親が絵本を買ってくれたのが、はい、一番最初のきっかけでした。
あ、なるほど、
はい、
すごい幼い頃ってことですよね。
そうですね、もう本当に幼い頃ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ武田さんにとってその絵本という存在はもうずっと一緒、友達みたいな感じですかね。
うんうん、はい、もう友達ですね。はい、でそこから、一人で絵を描くようになって、
はい、
子供の頃はですね、少年誌に絵が掲載されたり、
はい、
大人になってからも、あの漫画賞を受賞したことも、
すごいですね。
いやいやいや、
すごい。
いやでもですね、当時は絵を仕事にするなんてとても思ってなくて、まあ、一つの趣味として、
はい、
あの描いていました。
そんな、
はい、
そんなきっかけがあったんですね。
最初そうですね。
すごい才能があるって感じました、うん、私は。
すごい素敵。
すごい、
とんでもないです。
そうなんですね。
まあ、でもですね、
はい、
もう本当仕事ではあの理学療法士として、
はい、
勤務して、
はい、
先ほどお話しした通り、あのパーソナルトレーナーとして京都で開業しました。
はい、
しかしあのすぐにあのコロナ禍になって、その生活費の借り入れが必要なほど追い込まれました。はい、
そうですよね、はい、やっぱりみんなが、うん、学生もそうですけど、うん、そういう働かれてる方もやっぱコロナでね、はい、やっぱどうしようって悩んじゃう時期ってやっぱありましたよね。
ありましたよね。
そんなその絵本作家として、
はい、
あの今まで活動されてきたと思うんですけど、はい、これまではどのような活動を行ってこられましたか？
はい、これまでですね、絵本の、はい、例えば展示会、個展ですね、個展が京都、大阪、東京で開催してきました。
あ、すごい、
はい、
いろんなところでやられてるんですね。
そうなんですよ、いろんな場所であのさせていただく機会をいただいて、はい、でこちらがあの、はい、通常のギャラリーでの展示だけではなくて、
はい、
例えば高齢者施設で 入居者様に対して、はい、こう心に届けるアート絵本展なども開催しました。
すごい、
は
い、
それはどんな内容になるんですか？
もともとですね、この発想の、きっかけは、はい、海外ではアート処方箋っていうものがあるらしいんですよ。
アート処方箋、
初めて聞きましたね、
そんなものが、
はい、海外では要はこう薬を処方するだけではなくて、はい、そういうアートを鑑賞したり、うんうん、心に届けるような処方が行われると私も学びで聞いてですね、実際ちょっとやってみようということで、開催したのがきっかけでした。
それは高齢者の方に絵本を展示するということですか？
そうですね、絵本とあと絵本のこの原画ですね、原画というか絵をこう壁に、
はい、
壁というか、はい、にこう歩きながらストーリーを絵と見ていけるようなのを企画しました。
素敵ですね。
いやいや、
それは高齢者施設で行うってことですか？
はい、その時は高齢者施設のロビーでさせていただきました。
うん、そうなんですね、
はい、
他にはどんな活動とかありますか？
そうですね、今現在これは行っている活動なんですけど、はい、あのカフェテル京都三条様で、うんうん、ギャラリー展示と、はい、ホテルのコンセプトルームを絵本飼い猫気分の世界観でデザインしております。
なるほど、
はい、またですね、これオープニングイベントでは、はい、あの和菓子クリエイターの原様とコラボし、はい、絵本をイメージした素敵な和菓子を制作していただきました。
この、はい、今手元に写真あるんですけど、猫ちゃんのやつですか？
そうそうそう、
はい、
めっちゃ可愛い、
はい、すごくあのもう和菓子新しいこう発想を持たれたクリエイターの方で、はい、絵本をそのように和菓子に、
すごいですね、
食べるのもったいなくなっちゃうのかなくらい可愛いんですけど、
はい、もうみんな言ってました。
素敵ですね。これはいつまでやってるとかは ありますか？
実はですね、今週の日曜日までなんですよ、は
い、う
ん、
3月17日日曜日ですね、
はい、そうです。
じゃあこれはもう行くしかないですね。
そうですね、
わかりました。じゃあ予約この場で受けたまりましたので
ありがとうございます。他なんか楽雄中学校でなんか手作り絵本とかそういうものもやってきたっていうお話を聞いたんですけど、はい、それはどんな感じでしたか？
はい、ですね、私がこの絵本作家として活動するだけじゃなくて、はい、この絵本作りをいろんな人にこう魅力を伝えるために絵本教室を運営しております。
絵本教室、
はい、その中で、楽雄中学校様で絵本作りの特別講師も務めさせていただいてて、はい、昨年度は生徒様の絵本作品が文化祭で展示されたんですよ。
そうなんですか、
はい、
その絵本を作る教室っていうのはどういうことを教えるんですかね？はい、
ですね、もう最初から例えばストーリーの作り方、はい、絵の描き方、構成、製本まで行って
製本
まで、はい、一冊の絵本を作り上げる。
そうなんですね、
教室になります。
すごいですね、
はい。まあ、こちらを、先ほどの楽雄中学校の方でさせていただいて、
はい、
展示会だったり、あとですね、なんとこの楽雄中学校の先生の絵本がですね、はい、脚本になって文化祭で演劇として発表されたんですよ。
すごい楽しそうな文化祭ですね、う
ん、はい、絵本一冊からそんな演劇まで広がる、はい、夢がありますね。すごく素敵、は
い、いやいや、もう本当にすごいなと思いました。私も
なんかプロの方じゃない中学生だからこそ、はい、なんかすごい作れる絵本とかってあったりしましたか？
はい、いや、もうおっしゃる通りですね。もう本当に、本ってやっぱり誰でも作れる、こう僕は創作活動だと思ってて、はい、本当に例えば今森さんと井上さんが作った絵本っていうのは僕は見てみたいですし、なんかすごいこうなんか想像力あふれる絵本が実は誰でも作ることができるんですよ。はい、
そうなんですね。
ちょっと作ってみたくなりますね。
じ
ゃあその時はぜひ読んでいただいて、
はい、ぜひ、はい、楽しみにしてます。
では今後はどのような活動に取り組んでいきたいですか？
はい、今小中学校における不登校の子どもの数がおよそ30万人いると言われています。
はい、
私は絵本作りを通してあの子どもの自己肯定感を育む活動に取り組んでいきたいと今思っています。
うんうんうん、あ、すごいですね。
はい、いえいえ、とんでもないです。そこでですね、あの社会企業っていうのを学ぶために、はい、昨年からあのエッジソーシャルビジネスプランコンペに参加しました。
お、
こちらはですね、はい、あの赤澤先生が、はい、あのメンターを務められている
そうなんです
か、コンペなんですよ。そうなんですよ、もうすごい方で、はい、でそのコンペで一次審査、二次審査、合宿、うん、三次審査と日々こう学びと実践繰り返して、はい、先日開催されたファイナルでなんと優勝することができました。
すごい、
おめでとうございます。
とんでもないです、皆さんのおかげです。
はい、こ のコンペはどういったものを発表するんですか。
はい、例えばですね、今私が、活動しているように、はい、例えば不登校の子どものこう自己肯定感を育みたい、はい、そのためにはじゃあどうしたらいいか、どんなビジネスだったらいいのかとかですね、ある人はこうママのこう居場所を作りたいとかですね、その社会の今課題になっているものをビジネスの力で解決しようっていう、こうプランですね、はい、が全国から集まってこうオーディションというか競い合う形のプランです。
そうなんですね、
はい、そこで見事優勝されたということで。
赤澤先生のおかげ
です、はい、そんなものがあったんですか。
はい、そうなんです、
すごい。では最後に、もうそろそろ時間が来てしまったので早いですが、最後にお聞きになっている方にメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。絵本作りは子どもからシニアまで誰でもできる創作活動で、はい、大きな魅力と可能性を秘めています、そんな絵本作りを全国に届けるために今仲間を募集しています。
あ、そうなんですね、
はい、絵本作りに興味のある方はぜひ私たち彩り集めのインスタグラムやホームページで気軽にメッセージいただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インスタグラムの他にも TikTok もやられてますか。
TikTok はですね、今ちょうど妻のリエがチャレンジ中で。
あ、ですよね、はい、私拝見して、はい、いいねをさせていただき
ました。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。今外で見てる喜んでおります。
じゃあもういろんなところでこの、はい、いろんな作品も含めていろいろチェックできるので、はい、ぜひ今聞いてくださっている皆さん、はい、チェックしてみてください。本日のゲストは彩り集め絵本作家の武田和義さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。トモオでシンデレラ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の井上佳林と
今森真中でお送りしています。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆様からいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。それでは1件目、今森さんお願いします。は
い、1件目は3月19日火曜日に開催されるタイムトラベル酒場、商店街の思い出を魚に飲むのお知らせです、
はい、
こちらはみんなで商店街の思い出を語りながら飲む会となっています、
はい、
新大宮商店街が昔どんな様子だったのかを知りたいという思いで企画されました。昔の商店街を知る方や商店街のお話を聞きたい方、誰でも参加可能となっています、
はい、
過去の写真や地図をお持ちの方はぜひそちらをお持ちになってご参加ください。開催日時は3月19日火曜日午後6時30分から午後9時までです、
はい、
参加費は1500円プラスドリンク代です。会場は新大宮商店街にあるコミュニティカフェ新大宮です。参加ご希望の方は事前予約をお願いします。お申し込みは info@cc-sinomiya.com info@cc-sinomiya.com 電話番号は 075-200-9296 またはコミュニティカフェ新大宮のインスタグラムの DM までお願いいたします。以上、タイムトラベル酒場、商店街の思い出を魚に飲むのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、このイベントどうですか、かりんちゃん、聞いてみて。
私たちもお酒飲める年になったので、
う
ん、
そうですね、
すごい。私地元は京都じゃないんですけど、そんな京都じゃない私でも参加してお話聞けるのは楽しいそうだなと思いました。
本当にそう思います。なんか商店街って、かりんちゃんの地元にも商店街っていうものはある、うん、
あるある、
あるよね、
はい、
私は京都出身で、京都の商店街とか行ったりするけど、実際その昔がどんな感じやったのかもあんまり、そう言われてみれば知らないなっていうことばっかりだったので、 なんかこうやって商店街の思い出をみんなで一緒に話しながら、
はい、
お酒も飲んだりしながらっていうのがすごく素敵だなっていう風に思いました。
多分だけど昔やったらお値段とかも全然違くて、
う
ん、今では考えられないこととかが聞けそうで、普段関わることのない方とも関われそうで、すごい素敵なイベントですね、
なんか商店街の過去のにぎわいを ぱ知りたいとか、
はい、
そのさっきも言ったんですけど写真とかがあったらねもっと分かりやすくなるし、はい、それで話も盛り上がるし、もしかしたらえこの写真のここ写ってるとこあそこじゃない、今のあそこじゃないっていう発見もあったりなんかもね、
確かに面白そうですね、
すると思うのですごく楽しそうだなっていうふうに思いました、
はい、
でその参加はあの途中入退場自由となってますので、もう本当に誰でも参加できますので、ぜひぜひ皆様行ってみてください。
はい、
それでは2軒目井上さんお願いします。
はい、2軒目は京都ファミフェス2024春祭りのお知らせです。京都ファミフェスは2020年から大人も子どももみんなで楽しむをテーマとしたイベントです。今回は3月30日土曜日、31日日曜日の2日間開催されます。当日はものづくりの楽しさや面白さが伝わるアクセサリーやカバンなどのハンドメイド作品、パンや焼き菓子などをたくさんお店が出展されます。他にもトランポリンやアクアボールなど体を動かすワークショップや おこと体験やメダカすくいなど普段なかなかできないことをたくさん体験することができます。京都ファミフェス2024春祭り、開催日時は3月30日土曜日、31日日曜日午前10時から午後4時です。開催場所は北区大宮交通公園です。イベントは屋外屋内どちらでも開催されます。駐車場には限りがありますので、公共交通機関や自転車でお越しください。バスでお越しの場合は京都市営バス46号系統特37号系統で大宮交通公園前下車してすぐです。入場料は無料です。詳しくは京都ファミフェスホームページまたは公式インスタグラムをご覧ください。家族や友達と週末を楽しみに、京都ファミフェス春祭りにぜひ行ってみてください。以上、京都ファミフェス2024春祭りのお知らせでした。
ありがとうございます、
はい、こちらのイベントはですね、他にもフードもたくさんありまして、はい、うんうん、たこ焼きやカレー、おにぎりのお店などたくさんあるそうなんですけど、
めっちゃいい、おにぎり、
え、いいですよね、
おにぎり、
おにぎりいいですよね、暖かい気温の中でおにぎり、すごく
いいですね。やっぱあったかくも、やっぱもう春が訪れてきつつある、
うんうん、そうだね、3月30日っていうことは、
そうか、もう結構桜も咲いてるんじゃないですか。
そうだね、桜の時期ですね。
うわー、いいな、
お花見気分でランチを楽しむのもすごいいいと思います。他にもですね、
はい、
北消防署の公開訓練も開催される予定です。
高いとこまで登ったりとかも見れるのかな。
で、見れるそうなので
かっこいいやつ。
あとですね、公式のホームページの方を見たところ、はい、春だからかわからないんですけど、お花のアクセサリーだったり、お花の小物がたくさん載ってたので、
はい、
そういう春らしいものもゲットしに、皆さんお買い物にぜひ行ってみてほしいと思います。
いいですね、ハンドメイドってやっぱなんかその手作り感があるからこそなんか可愛く見えたりとかあるよね。
なんかこの一点物って感じがして、すごい魅力的に感じますよね。そのようなお買い物もランチなどもいろいろ楽しめる、
はい、
京都ファミフェスに皆様月末行ってみてください。
はい、
はい、以上地元のニュースでおしゃべりのコーナーでした。ここで一曲です。平井大でまた会う日まで。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
はい、
本日は彩り集めの武田さんに、はい、ゲストにお越しいただきましたが、はい、どうでしたか。
いや、もう本当にいろんなお話が聞けて、はい、なんかもう武田さんもそうですし、絵本もそうですし、もう全部からなんか優しさが
感じました。
溢れてた時間やったなって、空気感もすべて
すごい良かったです ね。お話ししやすかったですね。
本当に喋りやすかった。ラジオとかもあんま出演したことないっておっしゃってたけど、
ね、
こう全然もう私たちが逆に落ち着かせていただいたくらいの、
助けていただきましたね。
はい、本当に楽しいお話をさせていただきました、
はい、
ありがとうございます。さてさて、
はい、
春休みですね、私たちは今。
そうですね、
なんかどっか行ったりとかなんかしたとかあります？
私春休み遠出はできてないんですけど、うんうん、最近よく体を動かすことにハマってまして。
お、素敵。
友達たちと体育館を借りて、
うんうん、
いろんな運動をしてます。
めっちゃいいな、それ、
はい、めっちゃいいですよ。汗かけるんで、
うん、
ストレス発散にもなるし、うん、 なんか普段あんまり運動ってしないじゃないですか、うんうん、けど友達とやると楽しくできるのでとてもいいですね。まなかちゃんどっか行きました？
どっか、富山に行きました。
富山、
おじいちゃんおばあちゃん家が富山にあるんですけど、富山県にあって、ちょっとお正月から行けてなかったので、
そう
結構久しぶりになって、富山ってやっぱあの海の幸、海が近いから、うん、もう食べ物が本当に美味しくてめっちゃ食べちゃった。
何が有名なん？
でも海の魚系は基本だけど、あ、白エビ、
白エビ
めっちゃ美味しい。
プリプリ、
もうプリプリ本当に美味しい。お寿司屋さんも行って、はい、もういっぱい食べました。もうめっちゃ美味しかった。本当に
いいですね。
食べ過ぎたのでかりんちゃんを見習ってちょっと運動しないといけないと
運動もすごい
思っちゃいますね。
春休みももうすぐ終わってしまいますが、次から私たちは3年生ということで。
そうですね、
ちょっと緊張しますね。
緊張しちゃう。後輩がね、
そうですね、
できるので、
はい、
どうだ、いけそう。
春休み期間中にすごい頑張って、後輩のため、後輩が入ってくるように準備期間中です。
すご
っ。いやいやいや、
ちょっと待って、
全然できてないですけど
見習わないと。
いやいやいや、すごい。
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学2回生の今森真中と
井上佳人でした。
それでは皆さん、
さようなら。